今週も始まりました、ミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上、会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。
皆さんこんにちは、樋口武成です。さあ、ミリシラ BL 大辞典第63回になります。今回はね、このソロ回っていうことでやっていくんですけど、この前ね、僕長野県の方に旅行に行ってきたんですよ。で、僕が今住んでるのが名古屋なので、長野に行くのに電車を使って行ったんですね。で、名古屋から長野っていうのが、これ電車で行くときに特急があって、特急しなのっていうんですけど、その特急に乗ってもう3時間かけて、結構長いですよね、電車で3時間って。で、まあその3時間かけて行くんですけど、このもう名古屋から長野に行く電車っていうのがめちゃくちゃ揺れるんですよ。で、これまあなんか理由があって、長野と名古屋の間っていうのが、この途中に日本アルプスがあって、もう日本アルプスって言ったらもう日本で一番高い山々が連なる山脈ですけど、本当にね、2000メートルとかそれぐらいの大きさの山が、で、そこの間をもう線路通して電車で行くもんなんで、もうめちゃくちゃカーブが多かったり、もう崖の近くを通ったり、谷を通ったりで、トンネルを通ったりっていう感じで、で、そういうのもあったり、他にもそういうところを通るっていうことなんてかは分かんないんですけど、この特急しなのに使われてる電車のその車両っていうのもなんか特殊なやつらしくて、振り子電車っていう名前で、わざと揺れるように作ってあるらしいんですよ。で、まあなんかそれがカーブとかそういう山とかを登るときに、そうした方がまあ安定するみたいな、多分そういう理由だと思うんですけど、わざと揺れるように作ってあるもんなんで、もうこの特急しなのの車内っていうのがめちゃくちゃ揺れるんですよね。もう電車でこんなに揺れたこと今までないなっていうぐらい、もうすごいガッタンガッタン揺れるもんで、で、それが3時間もう結構ぶっ通しで続くんで、結論から言えばめちゃくちゃ酔ったんですよね。僕ってあんまり乗り物酔いとかしない方で、まあ幼い頃から結構もう車やらなんやらもう山道を走ってっていう感じで、結構いろんな険しい道を走ってきて、乗り物酔いとかもう乗り物にも慣れてて、乗り物酔いとかしないタイプだったんですけど、もう今回ばかりはめちゃくちゃ酔って、まあさすがに吐くとかそんな感じではなかったんですけど、もう結構もう降りた時はフラフラみたいな感じで、でね、もうこれぜひ皆さんにも一度は乗ってみてもらいたい、本当一度は経験してもらいたい電車ですけど、まあね、これ長野もついて、まあ、最初長野市の方、県庁所在地の長野市の方行って、もうかの有名な善光寺に行ったりで、その後は松本の方に移って、もうめちゃくちゃ有名なお城の松本城を見たりで、松本市美術館って言って、草間彌生の作品なんかがいっぱいあるところに行ったりして、まあね、旅行時代めちゃくちゃ楽しみましたけど、まあね、っていうところで、まあこの今回もこれミリシラ BL 大辞典って、普段は一回一回何かテーマがあって、で一回分使ってそれについて話していくみたいな感じでやっていってますけど、もう今回はね、特にそういうテーマなんかは設けずに、もうのんべんだらりといろいろ話していきたいっていう感じでやっていくんですけど、まあまずね、これ先日僕がツイッターの方、まあ今 X かの方を見ていると、なんか新しい BL に関する書籍が、本が出るっていうところで、どんな本なんだろうっていう見てみたら、これが羊書房さんというところから BL と中国っていう本が出るらしいんですね。で、これはまあ、中国における BL、まあ、つまり耽美ですね。耽美って書いて耽美。で、これについての研究書らしくて、これが日本というか、まあ日本語では初めて出る この断面についての本格的な研究書っていうところでね、まあね、もう断面なんか今もう日本、韓国、中国どころかもう世界中で大人気ですからね、本当。もう元はだいたい小説で、それがもうドラマ化されたりアニメ化されたりっていうところで、日本でもそういう原作の小説とかアニメとかドラマも大人気で、でアメリカの方なんかでもその原作のやつがニューヨークタイムズのベストセラーに選ばれたりみたいなところで、もう今どんどん世界中から注目を集めてる断面なんでね、もうこういう研究書が出るってなったらもうこれはもう買うっきゃないっていうところで、でね、これ書いたのが今立命館大学で研究者をされてる多分中国出身の方なのかなっていう。でね、これ見て思い出したのが、最近ね、なんかかなりその中国の方から BL を研究するために日本の大学院とかに留学しに来るその中国の方っていうのがかなりいるらしいんですよね。で、まあ、多分そういうのの背景にはやっぱその中国の方では政府の方針で結構その、まあ、BL に限らず同性愛的なコンテンツが、まあ、検閲というか制限というかされてるってのも多分あると思うんですけど、まあね、ほんとそんな感じでどんどん BL に関する研究もね進んでいったら嬉しいっていう感じですね。っていうところでね、これ断面のこの書籍が出るっていうところで、もう久々にミリシラ BL 大辞典のね、この初期の方にあった断面の回を聞き直してみたんですよ。まあね、久々に聞き直してみたら、まあ結構なんか初期の割には結構まあちゃんとしたこと言えててよかったなっていうところなんですけど、ただやっぱり喋り方みたいなところが今と全然違いますね、これ。で、本当、まあ音質みたいなその技術的な点も、まあもちろん結構変わってたりするんですけど、やっぱ何よりも、特に僕の喋り方とか発声みたいなところが今とだいぶ違ってますね。びっくりしましたよ、これ聞いてて。でね、もうこういうのを特に自分でその意識して、なんだろう、練習したりとか、直したりみたいな感じのところは全く何もしてないんですけど、なんかこれ初期の、まあ、ほぼちょうど1年前ですけどのやつと比べてだいぶ変わってるなっていう、まあ、これ結構驚きですね。で、まあやっぱりなんだかんだちょっと恥ずかしいっていうところもあったりして、まあやっぱこれ不思議ですよね。特に自分で何か変えたつもりみたいなところは全くないんですけど、ただやっぱやっていくうちにどんどん変わっていくっていう、これとかなんか僕とか新しくポッドキャストを聞き始めたら、まず最新の回を聞いて、でその後古いやつからだんだん遡っていくみたいな感じの聞き方よくしてるんですけど、これミリシラ BL 大辞典を新しく聞き始めた方で同じようなやり方をされてる方いたらだいぶびっくりするんじゃないんですかね。まあやっぱ僕初期の方は結構やっぱ緊張してかなり硬い喋り方だったので、まあそういう点が今とやっぱ大きく違うところですけど、まあやっぱ大きく変化するもんですねっていうところでね、まあこんな感じで今回進めていくんですけど、まあここまでね、まあ、この BL と中国、もうこれはねいつ出るんだったかな、まあ近いうちに出ると思いますけど、これはもう買いですねっていうところで、まあ中国における BL 断面の話をこんな感じでしたんですけど、まあここからちょっと日本の BL の話というところで、最近ねパーフェクトアディクションっていう、以前の回で僕が紹介した作品の続編パーフェクトアディクション2っていうのが出たっていうところでね、もう早速これ買って読んでみたんですよ。で、まあこのパーフェクトアディクションっていうのが、まあ元がそのどういう作品かっていうと、攻めの方が、まあもうめちゃくちゃイケメンの、もう面食いの、もうほんとイケイケな感じの大学生の男の子の秋人くんで、で、受けの方が同じ大学に通ってる、もうめちゃくちゃ色白の美人顔のサイくんっていう男の子なわけで、で、 まあこの2人が出会って、まあこの明人くんの方がサイくんの方に一目惚れして、でまあセフレの何だろう関係から始まって、だんだんだんだん恋人になっていくまでっていう感じの話で、でこの2巻の方は恋人になってからっていう感じの話なんですけど、これをね読んで最初に読んで思ったのが、このパーフェクトアディクション2を読んで思ったのが、なんかめちゃくちゃエッチのシーンの濃度が濃くないかっていう。最初これ読んだ時、あれ なんかこれページ数のかなりの部分エッチの部分が占められてないかって思ったら、なんかよくなんだろう数えたわけじゃないんですけど、よく見てみるとそこまでエッチの濃度のエッチのそのページ数が割かれてるわけでもなくて、あこれはエッチのシーンの濃度がめちゃくちゃ高いんだなっていう。まあね、でまあこのエッチのシーンところなんかすごい、なんか僕がめちゃくちゃあの BL 漫画のエッチなシーンばっかり読んでるような感じですけど、これは違いますからね。なんかそこになんだろう目がいったっていうだけで、特にそんなもうエッチのシーンに着目してめちゃくちゃ読んでるってそんなわけじゃないですから。でね、まあこのシーン見てて思ったのが、最近ってこのチンチンのなんだろう修正っていうの結構緩くなってるんですかね。これなんかこれパーフェクトアディクション2読んでたら、かなりなんかチンチンの修正が緩いというか、もうほぼやっぱ形も見えてるしちゃんと描かれてるなっていうところで、あーこれ最近どうなんだろうって、そこがちょっと疑問に思いましたね。まあ僕がこれ読んでるのが ebook japan っていう Yahoo がやってる電子書籍のサイトで読んでるんで、まあやっぱもともとその電子の方は紙とかに比べたら修正が緩めっていうのはあるので、まあそういう関係なのかなって思ったんですけど、まあそれにしても結構修正が緩めというか、やっぱあの紙とかの方だったりしたら多分昔ながらの結構いわゆるのり弁というかもうほぼ真っ黒みたいな感じのが多かったりすると思うんですけど、まあこれが電子だからなのか、それとももう最近は結構そこら辺も緩いのかっていうのが、まあここがあんま僕が把握しきれてないんで、詳しい方いらっしゃったらぜひ教えていただければ嬉しいですね。まあね、まあ、修正、まあね、修正もやっぱ味の一つではあるので、なんだろう、完全になくなればいいっていう話でもないかもしれないんですけど、まあなんだろう難しいところですねこれは。でね、まあ、このパーフェクトアディクション2を読んでて、あともう一つ思ったのが、やっぱ筋肉はいいなっていうのをまた最近思ったんですね。まあこのパーフェクトアディクション2の攻めの方の明人くんっていうのが、なんだろうそのまあムキムキキャラっていうわけじゃないんですけど、かなりがっちりした体型で筋肉もかなりついてるっていう。でね、まあ一方でその受けの方のかなりスラッとした体型のサイくんとは、まあ、対比として描かれてるっていう感じで、でやっぱり思ったのが、筋肉っていいなっていうのを思ったんですね。やっぱ筋肉あったらもう映えるなっていう。まあなんかこれも以前の回で、なんだか樋口が最近筋トレばっかしてるらしいじゃないかみたいな千代さんのお話がありましたけど、まあそういうのとも関係はしてるかしてるんですけど、やっぱ自分でやっててみるとなおさらやっぱ筋肉ってのはいいなーって。でね、これ結構まあこれ筋肉の話なんかそれこそ丸々一回使ってやりたいんですけど、結構女性の方とかは腹筋が好きっていう方がかなりいらっしゃるらしいんですよね。まあ多分これお聞きになってる女性の方とかも腹筋が好きっていう方が結構いらっしゃると思うんですけど、ここって結構やっぱなんだろう男女の違いみたいなところが出るのかなっていうので、多分ね男性だったらそこまで腹筋に惹かれるっていう方はあまり多くないと思うんですよ。それよりかは多分男性は結構大胸筋 胸の筋肉ですね。まあ、胸の筋肉は結構女性も好きか、それこそね、おっぱいなんていう言葉もありますからね、オスって書いておっぱいっていう。これ考えた人すごいですよね。まあね、そういう言葉もあったり、で、あと男性、結構やっぱ背筋とかも好きなんじゃないんですかね。ここは結構なんか女性と、なんだろう、好みが違うのかなっていうところで、結構ね、その BL 漫画を読んでても、腹筋とか、大胸筋とかはよく描かれてても、背筋はあまり、なんだろう、目立って描かれることは少ないのかなっていう感じで。で、まあね、まあ、僕が結構背筋が好きっていうところもあったり、まあ、あとね、肩の三角筋なんかも好きっていうところもあったりして、まあ、ここは、なんだろう、もうそもそも男女の違い以前に個人のその好みの違いなんかもね、出てるかもしれないですけど、まあね、このパーフェクトアディクション2なんかも筋肉もそうやってよく描かれてて、もう僕としてはもうめちゃくちゃもう眼福眼福っていうところで、もうね、この作品ももうこの1もね、これ以前なんか樋口おすすめみたいなところで紹介したと思うんですけど、もうこの2もね、ぜひ読んでいただきたい作品ですね。っていうところでね、もうこれそれこそ次回とかも全部筋肉の話しようかな。もうね、リスナーの皆さんにもぜひ、なんだろう、好きな筋肉の部位とかあったらね、その理由とかも交えて教えていただけたら、もう嬉しいところですね。というところで、ミリシラ BL 大辞典第63回、ここまでとなります。ミリシラ BL 大辞典では随時お便りを募集しています。Twitter や概要欄にあるフォームからお便りの方をどしどしお送りいただけると嬉しいです。ということで、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。またねー。